そうするとこの、これが
私もちょっとその本を読んでまして原子元井さんという名前が出てきて、実はちょっと話す途中ですが、あけぼの解明者でですね、演劇の、演出、脚本等をやっておられる原子おさむさんという先生がおられます。で、私ちょっと時間を取っていただいてお聞きしましたら、実は出身も弘前と聞いているし、その元井さんということからお話聞きましたところ、どうも一族ではないかと、ですから何か機会がありましたらですね、ぜひまたこの番組でも、先生をお呼びしてお聞きしたいなと思っております。
平民者の農場のことが詳しく分かってくるんじゃないかと思うんですよね。でその頃ですね、お父さんがですね、ワニ製鉄所でですね、おられた時ですね、そこは正社員になりましたから、かなり羽振りも良くなってきて少しは良かったんでしょうがですね、その園さんがお母さんから聞いていた話で、会社の帰り道ですね、小敷に会うと自分が着ていた服をやってしまって下着一枚で帰ってきたと、そして母に叱られていたそうですというのが、君さんがその小池さんに話した話なんですね。そういうふうにですね、非常に献身的というか尽くすことが大好きというか、そういう性分の方でですね、で今度一方ですね、戦争が第一大戦が終わって今度戦後の不景気になるわけですね、とたちまち製鉄所をクビになりましてですね、今度はどん底暮らし、3年間職がなくてですね、その室蘭に住んでいたんですが、その時ですね、その園さんはその海岸の埋め立て工事に携わっていたやっぱりタコの悲惨さをですね、目に見てましたということなんですね。それからですね、今度その3年間ほど職がなかったんですが、大正12年にですね、今度炭鉱の夕張炭鉱にですね、炭鉱夫募集というので応募されたんですね。ところがその出発の朝にですね、生後10ヶ月の妹しずさんが亡くなってしまったんですね、朝立つ時にですね、で仕方がないんで亡くなった子をそのままおぶって集団就職列車に乗って夕張に行って、で夕張のお墓にですね、お父さんと一緒に自分もスコップで妹を埋葬しましたと。でそこで炭鉱夫として5ヶ月ほど生活されたそうなんですが、小池さんはですね、この後のことはちょっと書いてないんですよね。ただ別なところのまたあれしますと、この後カラフトへ鈴木史郎さんと園さんですね、渡ってですね、そして今度そこで、今度は園さんがですね、結婚するわけですね。でそれで結婚したのが学校の先生 で、
はい、
で校長先生でですね、そして今度小樽へ戻ってこられたということなんですが、その時もですね、校長先生なんですが、その四軒長屋の一角に住んでですね、その岡さんのお父さんが来て、お前校長になったんだから少しは対面も考えろと、どこか一軒の家を建てて移ってくれないかとこう言ったそうですが、お金まで置いていったんだそうですが、園さんは私は移りませんでしたと、だって長屋が好きなんですものと、こういうことでですね、言うもんですから、皆さんはですね、お前が父に一番似てると、その鈴木史郎さんですね、お前が一番似てるとこう言われたらしいですね。それでですね、その鈴木孝義さん、吉高さんの小池吉高さんのですね、文書の方の最後にですね、彼女の生活が石品と献身に釣られなかったことを知ったとき、中富良野の殺風景に見えた部屋に人間の善意があふれているのを感じたとこう結んでるんですよね。だから小池さんも見る目もしっかりした目を持ってますし、何より園さんがですね、ご主人とも一緒になりながら、そういう親から受け継いだ生活態度をですね、ずっと守ってきたっていう、それで僕も最初この同心だった投資をですね、読んだ時ですね、この立派な方で、文章がなかなかしっかりした 文章なんですよね。だからこれはただの主婦ではないなと思っていたんですが、だんだん分かってきました。
いや、今ただの主婦もしっかりしておりますから、
あ、ごめんなさい。
そうですね、それではここで、今度はセリヨーコさんの歌で赤い靴お願いいたします。